FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は株式会社ナスビ代表取締役社長の藤田圭介さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
ナスビといえばみんなね、はい、おーと、きっと今聞いてらっしゃる方もお店をいくつか思い浮かべてるんじゃないかと。
いやいや、ありがとうございます
思いますけど、現在何店舗お持ちですか？
はい、現在静岡市の、静岡県内の中部地区にですね、はい、16店舗の、いろんな様々な業態をやらさせていただいております。
これ面白いんですけども、はい、ナスビ何々店っていう名前で展開してるんじゃなくって、1店舗ずつとても個性的な名前がついてますよね。
はい、同じ静岡県の中部地区に展開をするという中でですね、お客様に両同期を使い分けていただくと。
ほう。
ですので、名物商品も違うし、客単価も違うし、うん、使い勝手も違うと、いうようなことで、さまざまな名前をつけて、お客様にご利用いただいているというような感じですかね。
これは藤田さんがどんな名前にしようって考えられてるんですか？
はい、これ全部私が考えました。ナスビ以外ですね。
それはナスビはお父様が、
はい、考えた。それ以外私が全部考えました。
お父様のナスビにはどんな思いがあるかを聞かれたことあります？
もちろんです。これは家康公が声なくめでた言葉の中に、一富士二鷹三ナスビという言葉があるんですけども、1ですと謙虚さがないと、で2だとどっちつかずだと、3番目のナスビから上を目指していこうと、いうようなことで、一番のその1富士二鷹三ナスビの3番目を選んだというふうに聞いております。
またこのナスっていうのはいろんなお料理にもアレンジできるし、
はい、
で誰にでも愛されているっていうことを考えたりとか、そのなっている様、たくさんせんなりっていう感じでね、はい、こうたくさんなっていくような感じとか考えても、とてもいいお名前だったですね。
そうですね、またその三ナスビのナスっていうのは清水の織戸のナスと言われておりまして、これにも、もう何年前でしょうかね、14、5年前でしょうか、 J さんと協力をして、このナスの織戸ナスの復活にも、弊社の方でも取り組まさせていただいて、今は普通にこう市場流れるようになりましたけども、そんなこともですね、やってはおります。
そうですね、はい、さあその清水のあれは、なんていうところになりますか？一番最初の始まった、
あ、港橋ですね。
港橋、
はい、今の本店があるとか港橋です、港カッポレ、港祭りある通り沿いにあるんですけども、一番最初の創業45年に今年になるんですが、今の総本店の、斜め向かいというか、そこに木材ビルというビルが、そこの地下からですね、地下の17坪25席の店から父がスタートをして、で平成元年に地上に出てきて、今の、はい、港橋のたもとでやらさせていただいていると、いうようなことになります。
そのお店があっという間に有名になりまして、大勢の方が訪れて、しかも地元の方がお集まりに非常に活発にお使いになるお店になりましたよね。
はい、そうですね、いろんなお集まりでお使いいただいてますけど、特に今はご家族のですね、お祝いの お集まり、この時期ですと七五三ですとか、顔合わせですとか、なんかそういうようなご利用が非常に多くて、皆様に、その晴れの日でお使いいただいているということは大変ありがたいなというふうに思っております。
愛されている理由は何だと分析してらっしゃいますか？
いやいや、とんでもない、そんなまだまだ行き届かないところがたくさんありますけども、やはりずっとその、地域の中でのナスビのその位置づけというものを大切にしてきました、ですので、とにかく地元のお客様に、町づくり、店づくりが町づくりにつながる、なんかそういうような店舗展開というものをしてきたことが、少しだけ伝わってくれているのかなと、いうような感じはいたしております。
地元に密着した店づくりということですね。
はい、ありがとうございます。
さあそしてそのナスビ総本店、 その他のいろいろご自身が考えたお名前、
はい、
どういうところからヒントを得てどんな風に発想してらっしゃるんですか。いくつかちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、例えば今、静岡の駅南、あと清水の駅前にございます、実践課税、
はい、10に
1000 に,
1000に花の前、
はい、これはね、漢詩から取ったんですよね。はい、でこれはまあ、その漢詩を直訳すると、うん、素敵なお花の前でお酒を飲んで楽しもうというような意味があるんですけども、まあ、そんな意味からですね、たまたま見つけたその漢詩から、うん、あれこの文字とこの文字取ったらお店に使えるなと、うん、まあ、いうようなことでつけました。
まあ、
あとは茄子の花無案、
うん、
これはですね、親の意見と茄子の花は千に一つも無駄もないという言葉があるんですが、はいはい、そこからこれは実は取ったり
なるほど
してますね。はい、まあ、他のお店もいろいろな実は意味があるというようなことですね。
うん、はい、また教えていただいた通りお店によって本当に特徴違いますよね。
ありがとうございます。はい、
これはこういうお店を今度は作ろうという思いから出てくるんですか。
そうなんですね、はい、もうコンセプトを考える時からなるべくその今までの既存のお店とそう被らないようにお客様がと、うん、まあ、いうようなことで同じナスビグループであっても本当に実践課税のファンであったり、うん、あるいはかぐや別所のファンであったりとか、はい、夏の花無案にしか行かないお客様ですとか
そうなんだ、
だけどもそのお客様によってはじゃあご接待は夏の花無案だけどデートではかぐや別所に来てくれるとかですね、うん、まあ、そんなような形で使い分けていただいていると、まあ、いうような感じになってます。
面白いですね。でお客さんの方が上手に使うってことはやっぱりそれだけ地元にとって使いやすいお店展開をなさってるってことなんでしょうね。
どうなんでしょう、はい、そうであってほしいというふうに思ってますけどね、はい、
まあ、各有この FM ファイでもね、はい、ちょっと年末の集まりなどに何回かお邪魔させていただいたりとか、
はい、たくさんお飲みいただいて
あと高城にありますウーヤ長
久、はいはい、
あそこは私はまあ個人的ではありますけれども、
ありがとうございますちょ
っと、祖母の法事で、うん、
はい、
お願いをしたりとかしたことがあったりとか、
はい、
まあ、そういう意味でも美味しいものをみんなでちょっと集まって食べて、でみんながやはりそのひとときを大事にするっていう時にいい場所がちゃんとあるってことですね、
はい、
これだけのね。
ありがとうございます。
横文字もありますけど、この横文字はどんな風につけられてるんですか。
横文字のお店は、ブランオーシャンとかですかね、はい、はい、まあ、これはそれこそ、清水テルサの、うん、8階にあるんですが、まあ、ブランって言います白という意味ですけども、はい、ここから富士山が見えるんですね。ちょうどオープンした時が1月で富士山が本当に綺麗に白い雪がかぶってたと、で海も見えると、うん、まあ、いうようなことでただ単純にそれをくっつけてなんとなく響きがいいなと、はい、でもう一つ違う意味でですね、
はい、
実はそのうちが取ってる戦略っていうのが、まあ、なるべく他と競合しない地域、
うん、
地域とかその業態での戦略というところの中では、
はい、そこの辺にないものを
作っていくというところの中では、うん、そのブルーオーシャンという言葉が私非常に好きで、まあ、お店の名前はブランオーシャンですけども、うん、なんか似たような、
そうですね、似てますね、
はい、
うんうん、そういうこともあったんですね、
はい
はい、そうか、今のお店の作り方を伺っていてもつまりその、うん、戦略として競合しないということだけではなくって、はい、地域の人にとっては今までなかったものがあるありがたさ、できるありがたさってありますもんね。
はい、
こんなにその考えてやってらっしゃるってことは藤田さん相当小さい時からよーしなすび大きくするぞっていうこうふつふつと燃えるものをお持ちだったんですか。
いや全く何もないですね。本当に大学を卒業してから JTB という旅行会社に就職をして、
まあ、これ皆さんから人気のあるなかなか入れない会社ですよね。
父からもですね、とにかく絶対に家業を継ぐなと、もうこんな大変な商売はないからと、はい、いうことを言われて、うん、じゃないと那須に帰ってきては大学に行かせた意味がないとまで言われておりましたのです
ごい固い決意ですね。お父さん、
はい、ですので全くその、まあ、継ぐつもりもなく、まあ、社会人になったと、はい、まあ、いうようなことですね、うん、はい、
でその JTB でのお仕事は、はい、ショーに合ってました。
ものすごく楽しくて本当にいい仕事でしたね、うん、修学旅行の天井から海外旅行の天井、うん、でやはり 自分で商品を作ってプランを作って、それを自分で整列をして自分でついていって最後生産までするっていう、ですのでその一人で全ての仕事をやるというところに非常に魅力を感じてですね、いや楽しい会社でしたね、はい、
それがどうしてお戻りになることになったんでしょうか。
はい、やはり大きな組織の中で、仕事をしている中で本当に楽しくていい会社だったんですが、もしかしたらこの会社は自分の代わりはたくさんいるなと、やはり1万人ぐらいの社員がいる会社ですから、であるんであれば、入社して3年経ったところである程度その社会の流れとかがこう分かってきた中でですね、やはりチャレンジをしてみたいと、いうような気持ちになりました。でその時にせっかくであれば父が基盤を作ったお店を継がさせてもらって、そこから何かできないかと、いうようなことで父にお願いをして、やらせてほしいと、いうような申し出をしました。それでもやっぱりダメだと、やめちゃダメだと、
お父様はね、
せっかく入った
んだ、一流企業入って、
そんなようなことを言われましたけども、だけども最終的にはやめて、家業に入ったと、いうようなことになります。
熱意が通じたんですかね。今となっては喜ばれてるんではないですか
と思いますけどもね、
でそれから、つまりそれまではなすび本店、今本店と呼んでいるその清水のお店だったんですけど、ケスケさんが入られてから、店舗を伸ばし始める。
そうですね、もともと3店舗の展開をしていたんですけども、私が入社をしてまた新しい客層を取っていこうと、いうようなことでですね、いろんな店舗を展開してい
く。最初3店舗ですか、ごめんなさい、お父様の時
は。
でそこからじゃあ、新たに考えていく。
そうですね、
いやそんなに簡単なことではないですよね。でも飲食店増やしていくっていうのもね、
時間はやはり入社して22年ですので、決してそのすごく大きくできたわけでもないですし、地域の中できちんと健全に経営をしていこうということでですね、必要なそのマーケットに合ったサイズのお店だけをやっていこうということで、これまでやってまいりました。
なるほど、それも大事ですね、ひたすら大きくするということだけではないわけですよね。
そうですね、
じゃあその仕事ぶりをご覧になられて、お父様がよしお前社長やれって言われたのはどのくらいの頃ですか。
いやもう私が25で入社しまして、その3年後ぐらいにはある程度店舗展開ができてたもんですから、もう30の時にはバトンタッチしたような感じですね。
早かったですね。
早かったんですよ。
お父さんのまたその潔さみたいなのもすごいですね。よしお前やってみろと言ってくれる方なんですね。もうじゃあやはりこの親子にして、やはりこれだけの流星があるということですね。そんな、圭介さんですので、どんな風に学生時代あるいは子どもの頃お過ごしだったのか含めてこの後伺わせてください。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社なすびの代表取締役社長藤田圭介さんにお話を伺っています。藤田さん、クイーンお好きなんですか。
特にそんなに好きというわけではなかったんですけども、たまたま昨年海外に行く機会があってですね、映画館で私見てないんですよ実は。この映画をですね、飛行機の中で何回見たんだろう、5回くらい。
随分見ましたね。
ハマっちゃいましてですね、特にやはり最後のあのライブのシーン、これを見たいがために最初から何回も見ると、いうようなことでですね、大好きな映画というか曲に、今自分の中ではなっております。
なるほど、映画で出会ったってことなんですね。
まさにおっしゃる通りです。
じゃあその出会いを作ってくれた飛行機ではどちらに向かってらしたんですか。
これはハワイに行きましたね、これは社員旅行で毎年行ってるんですが、そこでハワイに向かう、行きは寝てたのか、帰りの飛行機の中でですね、見てましたですね。
会社でじゃあ皆さんたくさんのねお店がありますけれども、福利厚生で、社内旅行は海外なんですか。
そうです、これはもう10年ぐらい続けているんですけども、当然その役職とか、入社歴によっても行き先は違うんですけども、なすびの恒例として今年はですね2月にハワイと に行ったっきり、
ビッグアイランド、
ビッグアイランド、
いいですよね、
あそこに行ったっきり、
ね、
なかなかちょっとこういう状況だもんですから、
行けなくなっちゃいましたけどね、
行けないんですけど、まあ来年はまた行きたいなというふうな思いではありますけどもね、はい、
これは何か目的があって海外旅行行かれるんですか。
はい、やはり、まあ、これ少人数に分けて行くんですけどね、まあ、私ともしくはまあ弟が連れてくというようなことになってるんですが、
弟さんも今ナスビを
やってらっしゃる、はい、専務としてやってくれているんですけども、うん、やはりその同じ時間を共有をしながら、会社の方向性だったり私の考えに触れてもらう、で一緒にやっぱりその遊ぶ飲む、
はい、
というようなことがですね、うん、まあ、非常にその社員と社員あるいはその横のつながり縦のつながりというものを強くするということにこの旅行がつながります。
うん、
って言いながらもほとんど遊びですけども
大事なことですよね、はい、一緒の時間を過ごすことによってやっぱり意思の疎通もしやすくなるでしょ
う。そうですね、はい、
16もお店があったらなかなかそんな社長と話す機会ってなくなっちゃいますもんね。それがそんな風に一緒に遊びに行くことができるっていうのはね、はい、いい機会なんでしょうし、また自分がサービスを受ける側になってみるっていうのも大事ですよね。
そうなんですよ、いろんなレストランに行ってきました。例えばですね、あのシーザーサラダ、
はい、
発祥のお店に行こうということで、メキシコまで行ったことも3回ぐらいかな、はい、行きましたですね。遠かったですね、サンディエゴまで、サンディエゴから電車であの国境のところまで行って、でそこからあの 税、まあ、税関というか入国をして、
はい、
で、歩いてですね、国境を渡ってというようなこともやりましたですね
面白いですね、はいはい、働きがいもありますね、でもね皆さんね、あれがあるぞと思うとね、はいはい、まあ、考えてみたらもともと JTB にいらっしゃったんで、はい、そういう旅のアレンジはお得意なんですかね。
そうなんですよね、やっぱり大好きで、あの私も JTB を辞めて開業に入る前までのその3ヶ月間ですね、実はあのバックパッカーをしておりまして、でヨーロッパを一人でですね、あの本当にあのナップサックというか、まあ、バッグを持って、うん、背負ってですね、あのユーレルパスという、
はい、
まあ、電車のパスがあるんですが、それを持って行くあて も決めずに、
ま
あ、あの、まあ、気に入った街にはそのまま滞在をしと、スペインから入って何カ国かの時もあったのかな、多分10カ国以上、
ま
あ、ヨーロッパぐるーっとこう回ってですね、いろんな文化に触れていろんな人に触れて、
うん、
はい、で道着だけ持ってきました。あ、私空手やってたんですよね、
お
高校大学と
空手キッズですね、
空手キッズ、はい、うん、あの当時ブルースリーというのに憧れてですね、
は
い、で空手を高校から始めて大学も空手の推薦で入ったという、はい、ぐらい空手にのめり込んだな学生時代だったんですが、まあ、あのそんなところでございました。
まあ、そうすると海外でバックパック一つでも、はい、空手を皆さんに披露したりすると仲良くなるみたいな、
同じ流派の道場があるのを調べていったもんですから、
う
ん、
そこ
にあの行ってですね、はい、で食事をごちそうになったりとか親しくなったりとか、ま
あ、
言葉は全くできませんけども、まあまあ、空手があれば意思疎通ができると、一心伝心と、まあ、いうようなことでございます。
そういうことがあるんですね、
はい、
面白い。一番何か印象に残ってることってありますか。
やはりそうですね、空手でのその人と人とのそのつながりの深さ、うん、ですので、あの言葉が通じなくても、うん、その一つのことを志す者同士やはり心が通じ合うというところはすごく感じましたね、
うん、今は空手をやってらっしゃらない。
今はですね、空手の方は、
うん、
あのやめまして、あのもう何年ぐらい前からでしょう、今47なんですけどもね、はい、ちょっと遅咲きなんですが、うん、40歳からサーフィンにはまってしまいまして今毎週のように海に行っていると。
何ですか、何かお誘いがあったんですか。
いや、まあ、ある程度会社の規模が整って、
うん、
まあ、しっかりとした、まあ、財務対策になったところを一つの目標にしてですね、
うん、
何か趣味を持とう、それまでずっと仕事一本で来ちゃったもんですから、
うん、
まあ、その中でもやっぱりなんか波も乗ってみたいなと、
うん、
で初めて行ってスクールに入ったんですけど、やっぱり乗れないし、立てない、
うんうんうん、
だけど若い子たちバンバン乗ってると、それに本当にあのなんだろう、悔しくてですね、
負けるもんかと、
負けるもんかというようなことになって、うん、で時間はかかりました。もう立てるまで乗れるまで1年ぐらいかかったんですけど、
よく諦めなかった、
諦めずに諦めずに海に通っているうちに、いろんなローカルの方たちが、あの人頑張ってるねと、よく来てるねということで、あの声をかけてくれて、で教えてもらって、で今毎週のように行かせてもらっていると。 でやっぱりいいところっていうのは本当にあの海パン一丁とボード一枚ですから、うんうん、夏場は、うんうん、だから役職ですとか地位とか名誉とか、うんうんうん、全く関係ないわけですね。海の上で波待ちして名刺交換なんかしませんからだから何をやってるかも全然わからない、うん、その中でも毎週顔を合わせるその仲間がサーフィンによってそのできたこと、うん、あとはやはりその海水に浸る、
うんうん、
なんかよく言うじゃないですか、用水と同じ成分、
はい、
そのなんていうんですかね、リフレッシュ感、うん、オンからオフへのその切り替えっていうところがそのサーフィンの一つの僕は魅力なんじゃないのかなと、
は
あ、あとやはり波も毎日違う、行くたび違う、うん、で一本最高のやつに乗れたその瞬間、
うん、
これを味わっちゃうとですね、またやっぱりそのパドル、まあ、パドルって沖に出るって出てくるんですけども、うんうん、はい、乗り終わってパドルをしてまた沖に出てってまた乗って、その繰り返しがなんでこんな楽しいんだろうと言ったところにはまってしまって、
はい、
行きたいなと、はい、いつも毎日波情報を見ながらですね、はい、早く週末にならないかなというようなことでございますね、はい、
まあね、自分の思い通りにならないっていうところの楽しさっていうのもあるのかもしれないですね、
はいはい、そうですね、
まあ、お商売の方では海の下にいるものの恵みをいただいて、はい、そして自分がオフの部分は波で楽しんで、
はいは
い、海っていうところもやはりこの静岡はやはり宝ですね。
そうですね、うん、こんなに近くにそのまあ当然その桜えびだったりしらすだったり駿河湾の海の幸、うん、恵まれたものがたくさん静まえ鮮魚であるんですけども、それと同時にその自分の趣味としてのその海っていうものがあるってことに40歳になって気がついたもんですから、
うん、
これもっと早くそのサーフィンに出会ってればまた違う人生があったかもしれないなとも思ってますけどね、
はい、いや40であったからいいのかもしれないですよ
ですね、
はい、じゃあハワイに行かれたりすると向こうでも波乗りは
もうやります、はい、もう大好きですね、
はい、仕事と趣味とうまい具合に
、はい、
生き方としては豊かですね、
はい、なんかやっぱり楽しく生きていきたい、うん、でそこにやはり自分だけじゃなくって社員も巻き込みながらですね、夏にサーフィン部っていうのがあるんですけども、みんなでハワイでサーフィンやったりとか、あるいは週末にお休みの日に合わせて海でやったりとか、まあ、そんなようなことを静岡でやったりとか、まあ、そんなこともやってはおりますね。
なるほど、はい、まあ、そういう楽しさがあるからお店も楽しい演出があったりとか、はい、あるいはいいアイデアが出るんじゃないかと思いますよね。
はい、
私たちは飲食店に行くってことはやっぱその時間にいつもの自分とは違う味わいたい、違うその何か時間とか空間を味わいたいって気持ちやっぱありますもんね、
はい、そうですね、はい、
だからお店選ぶんですもんね、
はいはい、
どこでもいいわけではなくてね、はい、さあそれではそんな那須美がこれからどうなっていくのかというお話この後伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社ナスビ代表取締役社長の藤田圭介さんにお話を伺っています。藤田さん、ご自身はお料理なさるんですか？
はい、僕は試食専門でございます、はい、
全くお作りにならない？
全く作り、はい、そういうことはないです、はい、
じゃあお客さんの気持ちがよくわかるわけですね。
そうですね、はい、
いろんな形態のお店が、16店舗というふうに伺ってきました、
はい、
これからもナスビは増やしていくんですか、それとも何かが変わっていくんですか？
お店の規模を増やすということよりも、うん、やはりこの地域の中でどれだけこう必要とされ続けるその企業体にしていくかっていうことが、そのためにじゃあ増やすことももしかしたら必要かもしれないですし、うん、あるいはその改装をするということも必要かもしれません、
うんうん、
で弊社のですね、ナスビフィロソフィーというものが、
はい、
哲学があるんです。その中の一つにですね、静岡のこの町になくてはならない資産となるためにと、
おお、すごい、
いうものがあるんですね、
うん、
ですのでやっぱりこの理念をやっぱり崩さずに、
うん、
まあ、100年しっかりと続く企業にしていくということが私のその一つの目標です。だから何年後に何店舗とか、まあ、そういう規模の目標でなくてですね、あくまでもその理念フィロソフィーに沿った経営をしていくということが大切なのではないのかなというふうに思っております。
どうしても経営者の方って言いますとね、数字を並べて皆さんに説明をするということが、はい、なんか主な仕事になってしまうんじゃないかと思うところがあるんですけども、はい、そうではない、
はい、もちろん数字があっての経営ですので、うん、これは非常に重要ではありますけども、ですけどもそこにその店舗数ということではない ことというものも一つの経営に入れながらですね、やはりしっかりと会社を成長させていくということが重要であるというふうに思っています。
世界中状況も変わり、はい、SDGs に向かって皆さんが力を合わせようという時、はい、まさしくその質になっていく、
はい、
価値になっていくと言いましょうか、はい、バリューになっていくというか、はい、そういうところに確かに来ている感じはしますよね。
まさにおっしゃる通りですね。これからやはりその付加価値の高い選ばれるそのお店に、うん、どういうふうにチャレンジをしていくのか、あるいは作り上げていくのかということがこの時代まさに必要なことだというふうに思いますし、うん、やはりそのリアルなその食事オンラインでなくてですね、うんうん、そういったものっていうのはいつの時代も求められていますし、改めてそのこのコロナの中でもやはり必要とされているなということを大きくその感じているところでございますので、うん、とにかくそういったですね付加価値を高めて必要とされるお店企業あと人材を育っていくということが必要であるというふうに思っています。
そこで働く人も大事な宝なんですね。
はい、おっしゃるとおりですね、はい、
100年後のなすびもきっと未来の静岡市民を喜ばせていそうですね。
それを目標に、はい、精進してまいります。
今日は株式会社なすび代表取締役社長藤田圭介さんにとても明るい未来のみんなの笑顔が見えるようなお話をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。